新約聖書12ページ、マタイによる福音書、7章13節から14節をお読みします。狭い門から入りなさい。滅びに通じる門は広く、その道も広々として、そこから入る者が多い。しかし命に通じる門はなんと狭く、その道も細いことか。それを見出すものは少ない。説教を狭い門から入ると題して、お伝えいたします。狭い門から入りなさい。この御言葉を聞いてどのようなものをイメージするでしょうか。多分あまり安らぎとか平安というのは感じにくい御言葉、聖書箇所じゃないかと思うわけですけれども、実際の門というのはある場所の内側と外側を隔てるものであります。これはもちろん例えでして、ここで言われています門とはある何かを分かりやすく象徴的に言い表したものであります。その中身につきましてはもう少し後からお伝えすることとして、キリストは狭い門から入りなさいとおっしゃっているということは、まだ入っていない私たちを含め、この御言葉に聞く人は皆まだ門の外側にいる。これから先どの門から入り、どういう道を進んでいくのか、まだ選ぶ余地があるということを示されるものであります。さあどの門から入るべきか、そこに主は狭い門から入りなさいと呼びかけておられるのです。繰り返しますが、門とは外側と内側を隔てるものの例えであります。そうであれば、この門というのは信仰の入り口のことなのかなと、私ははじめそういう勘違いをしたのですが、門というのは信仰の入り口、つまり洗礼や信仰告白のことではありません。この福音書においてイエス様は主にすでに神を信じているユダヤ人に向けて狭い門から入りなさいと語られたのであります。そうであれば、門を隔てて内側と外側というのは信仰を持っている人とそうでない人に向けられた例えだとは言えないのです。そういうことではなくて、すでに信仰を持っている兄弟姉妹であっても皆が門の外側にいる、つまり狭い門から入るのか広い門から入るのか、信仰者にこそ選ぶ余地があるのだと気づかされる次第であります。問題は、狭い門という例えを聞く人々が何を選ぶのかということでしょう。ここでの門にしても、もう一つの例えである門の先にある道にしても同じことが言われています。個々人が信仰者としてどのように神と向き合うのか、その姿勢が比喩として表されたものであります。一人の信仰者が神とどのように向き合い歩んでいくのか、その人生、その生き様が門や道として言い表されているのです。例えではなくて、実際の広い門や広い道であれば多くの人がそこから入り、その先の広い道を歩んでいくことでしょう。これはある意味当然のことであります。狭いより広い方が通りやすいですね。広い門は人目につきますし、 大勢でも入りやすく歩きやすいものであります。つまり分かりやすさがある、快適である、そう言ってよいかと思います。その考え方が信仰生活や人生観に当てはめられているのです。広い門、広い道とは多くの信仰者が選び取ってしまいがちな生き方です。神の御前に何が正しいのか間違っているのかと、そういう基準ではありません。広ければ目立ちますし、多くの人が通行できます。つまり多数派が通る生き方だと言ってもよいかと思います。自分以外に多くの人が一緒にいれば、なんとなく安心感が得られるものです。根拠のない安心感かもしれません。よく赤信号をみんなで渡れば怖くないなんて、あまり良くないことわざもありますけれども、本当は大丈夫じゃないかもしれないのに、大丈夫だという思いを抱かせてしまう。だからこそ多くの人はさほど吟味することもなく、当たり前のように広い門から入り、広い道をこぞって進んでいくのでしょう。もうちょっと皮肉っぽい言い方をすればですね、風見鶏のような生き方、周りの人の顔色を伺いながら歩む生き方だとも言えるでしょう。物事を判断する基準はその人にはありません。神と自分、一対一の自立した考え方において何が神の御前にふさわしいのかを判断するのではなく、多数派の意見に引きずられる。もっと悪く言えば空気に従ってしまう。そういう生き方は広い門、広い道を行くようで、ある意味快適だとも言えるのです。なぜ快適なのかと言いますと、多くの人が一緒に歩んでくれるので安心感が得られるんですね。誰も反対する人がいないから、そういうことになるんでしょうか。そうではありますが、多数派の流れに従って流されるまま自分も多数派の中を歩んでいく、それが本当に神の御心にかなった生き方なのですかと主は問うておられるのです。狭い門から入りなさい。この御言葉は普段広い門だけを見てしまいがちで、広い門しかないと思い込んでしまいやすい私たちに向かって投げかけられているのです。いや、ここには狭い門があるのだよと。狭い門があると気づくことがまずは必要なのです。しかも主はあえて狭い門から入れと呼びかけておられる。それはなぜなのか、続く御言葉にあります。滅びに通じる門は広く、その道も広々として、そこから入るものが多い。ドキッとさせられる御言葉であります。滅びに通じる門や道は広い、多くの者は広い門から入り、広い道を歩んで滅ぶものだと。これ誤解がないように繰り返しますけれども、クリスチャンは皆狭い門から入っているとか、クリスチャンじゃなければ広い門から入って滅びに至るとか、そういうことが言われているのではありません。信仰のあるなしとは違うんですね。この御言葉は主に信仰者に向かって語られているのです。つまりクリスチャンであっても、同じ教会員であっても、皆が門の前に立たされているのです。狭い門から入るのか、広い門から入るのか、 あなたはどちらに進みたいのか。手遅れではありません。未来はまだ開かれているんです。開かれているからこそ、ますますどの門から入るのかと問われているのです。その広い門ということからですね、日本社会を振り返りますと、たびたび修法にも、うるさいように書かせていただいていますけれども、私たちの民族性というのは同調圧力が強いところがあります。一旦特定の偉い人や空気がこうしましょうと決定すると、さほど物事が吟味されることもなく、たとえ途中で大きな間違いが見つかったとしても、一つの方向へと突き進んでいくことが多い民族性だと思うんですね。コロナ禍において東京オリンピック・パラリンピックをどう進めていくのか、政治家や組織委員会などの対策においても、この民族性が貫かれているように思います。一旦物事が決められると、その決定にそぐわない、いかなる不利な状況や情報もたびたび軽んじられ、時に無視されることがあります。だからといってですね、民主主義における多数決の原理を無視してよいというそのことを申し上げるわけではありませんが、信仰生活においては多数派に従うことが常に正しいのかどうか、よくよく見極めなければならないと、そのような戒めを与えられる次第であります。今、オリンピックを例えに出して申し上げましたけれども、教会やクリスチャンの集まりにおいても同じような問題が起こらないとは限らないのです。もちろん多数派に従うことで主の御心にかなうこともまあまああることでしょう。そうではありますが、人々は往々にして間違った方向に進みがちなものだと主は警告してくださっているのです。しかも、ただ一時的に間違うだけならいいんですけれども、滅びに至るとしたら見過ごすわけには参りません。キリストはこれから先何百年何千年と続いていく世界に向かってこの御言葉を与えてくださったのではありません。間もなく訪れるかもしれない、この世界の総決算を前提にしています。私たち一人一人の全存在をかけてどのような道に進むのかと、決定的かつ最終的な局面における教えを与えてくださった。そうであれば、ここで言われている滅びという言葉は本当に深刻に受け止めるべきものなのであります。滅びというのはですね、今まさに重大局面だ。私たちの世界がこれからも安定的に続くとは限らない。今まさにどちらに進むのかということを問われている局面だということであります。それでは、狭い門から先は、その先はどうなっているのでしょうか。主はこう仰せになります。命に通じる門はなんと狭く、その道も細いことか。それを見出す者は少ない。それは聞く者の耳に苦々しく響く御言葉です。なんと細くて狭い、狭くて細い、そういう道や門であれば、あえてそこを進もうとする人はいないことでしょう。それは多くの人が好き好んでは進みたがらない道であります。むしろ避けて通りたい道だとも言えるでしょう。多数派から迫害を受けてしまうかもしれない、そういう生き様でもあります。 教会の外の人々から受ける迫害であればまだ耐えられるかもしれないですね。内々で寄り固まって互いに慰め励まし合えば何とか生きていく力だって湧いてくることでしょう。しかしそうではないんですね。兄弟姉妹でさえ味方になってはくれないかもしれない。誰も自分を支持してくれないかもしれない。それほどまでに狭い門、狭い道なのです。この狭い門というのは物理的に狭いというよりは誰も通りたがらない門、誰も選びたがらない道だということなんですね。そういう孤独の中でたとえ最後の一人になったとしてもキリストに従っていきたいのか、そのことが狭い門から入りなさいという言葉に含まれていることを気づかされる次第であります。多数派の中で安住するのか、それともたった一人でも主に付き従っていくのか、ある意味私たちに覚悟を迫るような重々しい御言葉であります。ここにはカルトっていう考え方はないんですね。世間は悪くて敵だけれども私たちだけは味方なんだ、より固まっていればなんとか安心していける、そういうことではないんです。それぞれ一人一人が神様との関係に立たなければならない。1対1なんですね。神と人と、周りの人はどうである、同じクリスチャンがどうである、私はどう生きるのか、ある意味恐ろしい御言葉でもあると思うんですね。主は決して安易にみんなで一緒に行こうよという優しい御言葉を与えてはくださいません。狭い門があり広い門がある、されど私たちの未来は狭い門広い門どちらにも開かれているのです。そこで主は狭い門から入って命を得よと招いてくださるのであります。この御言葉に聞く人はまだ誰も手遅れではありません。最後に一言お祈りします。天の父よ、あなたは御子を通して狭い門から入りなさいと教えてくださいました。私たちはどうしても広い門、広い道を好んでしまう、また時に孤独に耐えられないの、群れてしまうこと、群れていれば大丈夫ではないかとついついそのように思いがちなものであることも思います。あなたは人間、私たちが人々の間、人間同士で慣れ合いになることをよしとはなさいません。私たちはあなたの教えを重く受け止め、狭い門、たった一人でもあなたに付き従っていくのか、そしてそこで命を得よ、その招きを聞かせていただいております。主よ、どうか私たちが多数派に流されることなく、ただあなたの御言葉に、あなたの背中を追いつつ力強く生きることを得させてください。どうかその中で私たち一人一人光を得ることができますように、救い主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。